さあそしたらばじゃあ過去問をやってみましょうか。令和6年はなかったんだよな、ここはな。令和5年はね、出ておりますんで、令和5年のね、問いの38かな。ちょっと待ってね、38ですね。ちょっと問いの38いきましょうか。次の以下令和5年の問いの38、次の記述のうち宅建業法で正しいもの、まあ、データいくつあるか。あ、宅地建物取引業者 A っつってますね。でこう言ってる時はもう宅地建物取引業の免許を受けている業者を言ってるんですが、 A が何か自ら所有する複数の建物について複数人に対し反復経済して賃貸する行為、この、まあ、宅建業の免許を受けてるから別にまあ、免許がいるかいらないかっていう話はまあさておき、この A、まあまあ業者だろうが何だろうが、この A さんが何やってるかっていうと、反復継続して賃貸するって言ってるんですね、自ら所有する建物。これは宅建業に該当しない。どうですか？そうですね、自ら貸主なんで、これは宅建業に該当しない。土定番。これ永久に出続けてると、本当にね、まあ、毎年じゃないんだけど、私が講師生活、講師家業をなりわいにして、まあ40年ぐらいですけど、まあよく出てきますし、皆さんもね、過去問やれば、また出たよと。また出たな。これ誰か間違えるやついるのぐらい思いますよ。でも安心してください。間違えますからみんな。はい。とにかくね、宅建試験舐めてる人多いですから、うん、こういうので、いや、これ不動産業だよね。あ、ポイント。自ら貸主、大家業ってのは広めで言うと不動産業なんですね。一般的には。だけど、不動産業の中に、中にって、不動産業って大きな括りなんだけど、我々は宅地建物取引業をテーマにやってるわけで、宅地建物取引業は何かあったら、まあ、自ら貸主はいりねえよっていう話だからね。うん、まあ、これ引っかかるんです。いるんですよ。うん。だからまあ、令和5年になっても出てるわけ。い、宅地建物取引、あ、ちょっとこれは後、これはまた後でやりましょう。ちょっと宅建主の定義です。試験に合格して登録を受けて、さらにライセンスカード、宅地建物取引事象っていうのはあるんですけどね、それの交付まで、あ、さっき言ったか、宅建試験受かったらさ、写真、綺麗な写真撮って、で、登録までして、で、ライセンスカードまでもらってください、宅地建物取引事象ね、そこにどうぞ綺麗な写真を貼っつけて、はい、5年間は。手元に置いときますんで、5年後ね、うん、5年後また作るんだけど、写真撮ったりしなきゃいけないんだけど、はい、ちょっとそれはまたいいわ、後で。建設業者 B が、建築請負工事の受注を目的として、だからまあ住宅建てますよ、うん、まあ要は、まあ、だから注文住宅建ててくださいね、うちでね、業として、もうはっきり言ってます、業として宅地の売買の媒介をするんだって。宅地の売買だから売り主さんを、宅地の売り主さんがあなたに紹介しますよ、私は媒介で仲介で、あ、そうなんですか、あ、仲介してくれるんですか、ありがとうございます、じゃあその売り主さんから買おうかな、じゃあちょっと話通してもらえますなんていいですよ、その代わり、売り主さんからあんた、宅地買いましたらね、うちで注文住宅建築請負契約したいんですよ、うちハウスビルダーですんでね、なんて、あんたのところじゃないところで契約したいんだけどな、あ、それじゃね、仲介しません、こういうやつなんですね、これ建築条件付きってやつなんですけど、はい、そうそう、でこれあんまり良くないよね。いや良くないってのは別に仕事やってる分にはいいんだけど、ただほら買う方にしてみればまず土地欲しいじゃん、で土地は媒介してくれるってんで、まあ、手数料払うけど土地は自分のものになったと、その土地自分で好きなように建物を建てたいなと思うんだけど、仲介した宅建業者が建築業者で、うちでその要はうちでこうちょっとうちに発注してくんないと媒介しませんよとかダメですよとか、そういうやつなんだよね、うん、だけどまあやってることは売買、宅地の売買の媒介だと、業だと。で、絵はまあ、これ、そうなんですよ。宅地建物取引士になりましたと。宅地または建物取引にか業務に必要な知識の能力維持向上。試験受かったからいいや、忘れちゃった、あはは、これやめてって話で、どうぞ皆さん、バージョンアップしてください。これ、実務やってればバージョンアップしますし、合格なさったこともね、ちょっとまあ、うちらと、我々と取り、 馴染んでくれてさえすればさ、あの今度こういう改正あったぜとかそういうの教えたいしね、まあ、皆さんも仕事ついて不動産業入ってくれるんだったらさ、もうちょっとこう実務の話もできますんでね、ちょっと俺はそれを楽しみには、しておりますけど、まあちょっとごめんなさい、これはね、令和5年はあのいろいろあれだったな、混ぜこぜ、だったかな、うん、あごめん、今あれか、今これあれなんだ、宅地建ての取引士、そう、宅地建ての取引士証の交付受けたものを言うとまでちゃんとねテキストありましたから、失礼いたしました。はい、それから、ね、今度令和3年の10月の東洋の32、令和3年と2年は2回あったんだよね、コロナで分散して開催するとか言ってね、なんで年2回になりましたけど、令和3年の10月の方の東洋の32番です。これだ、はい、宅地建物取引業の免許、正しいものはどれかですね、いずれもその行為を業だ、皆さん好きな業としてやって、それを業としてやってるんですよ、はい、まあ行きましょう、はい、A 社が都市計画法に規定する用途地域外の土地で、用途地域外か、うん、でソーラーパネルを設置するための土地の売買の媒介って言いますね。でこの土地があの宅地になるかどうかなんだよ。でね、やっぱり出題者ちゃんと分かってて、選択肢1の文末にソーラーパネルを設置するための土地って言ってるよね。でここ宅地って書いちゃったら、これ論理理論が破綻しちゃうんだけど、いや宅地じゃないじゃん、土地にしたとこはまあナイスでしたよね。でソーラーパネルって建物なんですかったら、屋根壁柱がないよね。だ単に工作物で、あの工作建物になる工作物かならない工作物かったら、屋根壁柱がないんで工作物だけど、前は人間が作るものだけど、これは建物じゃないんですよ。で用途地域外と言ってますので、だから建物の敷地に供されるかどうかっていうと、供されないっていう解釈なんだよね。だからこれはまあ宅地じゃないんですよ。ですからこれの売買、単なる土地のまあ媒介ですから、これは宅建業じゃないよ、ゆえに免許いらないよと、こういう話なんだよね。はい、2番です。 B 社が土地区画整理事業の干渉分により、このね土地区画整理っていうのは読んで字のごとく不正経な、あ、まあ、いやもうなんか行き止まりの道路だったり、なんだかなんか狭い道が曲がりくねってとね、まあ、東京なんかでもまだあるわけですよ。ああ、まあ、例えばどこっていうと語弊があるか言わないけど、中野の裏側とか杉並の裏側とかね、終戦直後のまんまのもうぐちゃぐちゃなんですね。で大体木造密集してて、なんか消防車も入り込めないから、こんな通路はなみたいな、まあ、あんじゃんね、あんじゃんそういうのがね。でそれをやめようっていうんで、土地区画整理をやって、みんなでちょっとずつ土地を分け合って出し合って道路を作って、ただもともとあった自分の土地からちょっとずれたりします。でそれをね、最終的に関連上ですけど、前あった自分の土地と新しくできた土地を交換するんで、交換する土地っていうんで、換地なんていうふうに言うんだけど、これはまた後でやります。なんでこれはね、B 社が何やったかというと、土地区画整理事業の干渉分に取得した換地を、換地、つまりまあまあちょっとこの土地区画整理事業云々ってことが特に肝じゃないんだけども、まあ手段は何でもいいんですけどもね、宅地はどうにかし、まあまあ、土地区画整理事業のうんたらかんたらで手に入れた宅地をどうするかっていうと、住宅用地として分譲するでしょ。別に土地区画整理事業の勘違いで手に入れた宅地であろうと、それから競売で落札した土地であろうと、うん、相続したでかい土地を区画するだとかね、うん、まあそういうことで宅地の分譲する。で分譲って言葉になってきましたら、これはまあ、もう何回もやる、まあ、何回も、まあ、分譲ってわけですから、まあね、大きな土地を1回売るってわけじゃなくてね、細かく土地、まあ、いや買いやすいように土地を区画割りして何度も売買するみたいな時に分譲という言い方をします。はい、で土地区画整理事業の干渉分だ云々だから、こういうふうになんか公共工事で手に入れた宅地だから、これは関係ねえじゃねえかとこう思わせたいんですよね。まあ、そんなことはないですよと、うん、これは宅地の売り主になっちゃいますね。 3番で出た、ほらほら出た、農協協同組合、農協が組合員が所有する宅地の売却の代理、まあ、代理媒介、何やんの、宅地の売買の代理媒介、これ業ですね、あ、まあ、やるんだと。でやるんだけど、免許は必要ないと言ってますけど、 なんでかっていうと農業協同組合だからと、うん、だけど農業協同組合だけど、これは免許必要だよ。で、ほら問題文でなお、そのいずれの場合もその行為を業として行っても言ってるから売買の代理をするんだけど、もう何度もやりますよ、誰とでもやりますよみたいなね、そんなことになるでしょ。で農協だからね、あ、これもしかしたら免許いらないんじゃないの、やんなことなくて、で免許いらないのは国とか都道府県とかそんなもんあですね。あ、それで4番、D 社が地方公共団体が定住促進策として、その所有する土地について住宅を建築しようとする個人に土地の売却する取引の売買、なんだかんだ言ってますけど、D 社は、宅地の宅地の売買の売買で、地方公共団体が所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却すると、まあ、要は地方、まあ、だから市が持ってる、県が持ってる、県有地私有地っていうのを、まあ、そこに住宅建てたい人に、売買、まあ、売ると、その売買の売買をすると。でその宅地の持ち主が都道府県だなんだなんと、地方公共団体だ、まあ、要は県有地や私有地をなんだけど持ってるのが公共団体なんだけど、それをその売買の媒介をするって話ですよね。そうするとその媒介するやつは D 社って言って民間のやつで、まあ、だからこれはまあ普通に行けば免許が必要だ、だ宅地の売買の媒介だもんね。ただ都有地だの県有地だの、こんだったら免許いらないんじゃないですかっていうのに、そんなことないですよ。売り主はどこの誰でもいいんですよ、はい、だけど、やってることは D 社は売買の売買だ。これ D 社にしてみると、売り主がさ県とか市なんかだったらいいよね、いつも仕事くれそうだしね。でうちのちょっと私有地売買の売買してきてくんないですかね、あ、わかりました、ね、中国公共団体だから報酬もちゃんと払ってくれるだろうしねなんかこれなかなかなんかね、なんかなんていうんですかね、売り主としてはいい筋を捕まえたよね。でこの D が、ね、リマックスダイナマイトだったらいいんですけどね、単に D 社でございました。はい、ありがとうございます。令和3年の、ね、10月の問いの32でございました。次行きましょうか。平成30年の問いの41行ってみたいと思います。平成30年のトイレ41ね、はい、41こちらでございますね。ちょっと待ってくださいね。はい、あった、いきます。次の記述のうち宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれるもの、なんかちょっと変わった言い方だなと。何でしょう。 A 社は何やってますか。所有する土地を10カ国にほぼ均等に区分した上で、それぞれの区画に戸建て住宅を建築し、さあどうした、複数のものに貸し付けた、これ貸主だよね、うん、で不動産業、広めでは不動産業かもしれないけど、宅地建物取引業の免許を要する業務じゃないですよね。つまり自ら貸主ですんでね、はい、いらないでしょ、含まれないでしょう。2番です。 B 社は何やりましたか。所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂などの複数のテナントの出店を募集し、まあ、これ自社物件なんですね。自社物件のテナント出店を募集し、だから自らここまでは貸主ですね。でその募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を送った結果、出店事業者が決まった。これ B 社もまず自社ビルをこう貸し出したいよ、でそのホームページで自分でまあ借り主を募集してますと。ただうまくいかないんで客付けを他業者にお願いした。あんな他業、うちでもねやりたいですよね。ちょっとダイナマイトさん、ちょっとこれね、フロア壺いくらで、壺例えばなだって1月50万ぐらいになるだったらね、え、じゃあちょっと探すよっつって探してね、月50万もらえね、1ヶ月分もらえればさいいんだけど、 じゃあうちもちょっと客付きやりますよって言うんで、例えばリマックスダイナマイトかなんかに客付きをお願いして、リマックスダイナマイトはお客さん見つけてきたと。でもやってることは彼らは発注してるわけで、うちらにね。で自分は電と構えて自ら貸主だっていうんで、これはいらないんですよね。
はい。
で今度はだから、含まれない。3番 C 社は賃貸マンションの管理業者です。賃貸マンション、賃貸マンションオーナーさんがいて、そこにべったりはずついてる管理業者さんでした。あ、ちょっと待って、一人だけじゃないか、複数のオーナーさんから貸主から管理を委託されている建物物件がありました。入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、これは入っちゃうんじゃない、賃貸代理ね。入居者からの苦情、要望を受け付け、入居者が退去した後の清掃、このね、入居者の賃貸管理業としては、入居者からの苦情要望の受付とか、入居者が退去した後の清掃なんてのは、管理ってことだから宅建業じゃないんだけど、それだけやってりゃいいんですけど、入居者の募集、借主を代理して行う賃貸借契約の締結だ、オーナーさんは出てこなくて借主さんが来て、で代理っていう、媒介と代理の違いなんだけど、こう 法的な話ね、代理っていうと契約締結までしちゃっていいですよ、いわゆる丸投げなんですね。丸投げしてもらうときは代理で、自分の判断で借主と契約した。媒介とか仲介だと一応大家さんに言って、この人でいいですかって言って、大家さんがいいよって言ってやると、ちょっとそんな違いがあるんですね。いや、代理の方が楽っちゃ楽なんだけど、C 社はだからこれ賃貸の代理、やってますよね。だから、これは宅建業の免許を要するんじゃないですか。で4番 D 社、多数の顧客から顧客が所有している土地に住宅や商業ビルの建物を建設することを受けよう、これだ、これはハウスメーカービルダーですよね。建築業者さんですから、これは関係ないというね、平成30年でございました。はい、いかがでございましょうか。そう、国語の試験だなって人がいるんだけど、確かにね、そうそう、このなんていうかね、このストーリーが宅建業なのかどうかっていうのを読み取れっていうわけでね。だ、小説読んでるのが好き、小説ってことは長くもねえけど、はい、そういう人は向いてるんじゃないですかね。平成27年の問いの26ですね、いきましょう。またいくつあるかが、めんどくせえな。あれ、これやっだっけ、平成、あれ、平成27年の、あ、これやっちゃったね、ごめん、平成に問いの26、ちょっと、そうそう、これ、そっか、あ、ちょっと念のため、平成27年の問いの26で1番の、あ、ごめん、あだね、工業専用地域です、用途地域ですっていう話をしたし、あとは、うか、都市計画に規定する用途地域外。で倉庫だ、建物を建ってますよ、宅地だよねと。でいいか、社会福祉法人、さっきもやったけどもう一回やるわ。社会福祉法人が高齢者の居住安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介、サービスの差、高齢者の高、住宅の住で差高住とか言うんだよね、でこれの、いわゆる建物の貸借の媒介を反復継続してやりますんで、で社会福祉法人が賃貸仲介をやると。で賃貸仲介は業として行うっちゅう話ですんで、これは宅建業なんだけど、やるのが社会福祉法人だから免許いらねえんじゃないかって引っ掛けですよね、はい。それから賃貸住宅の管理業者が貸主から、あ、これさっきのパターンですね、管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受け、賃貸仲介やっちゃってますんで、これは免許必要です。管理業務だけやってれば別に関係ないんだけどねということでございました、それから平成22年の問いの26をやってみましょうか、多分ねちょっと見逃しはないと思うんだけどちょっ と平成24とか5とかちょっと皆さん後でさ、今じゃなくていいんだけど、全体やった時にちょっと大沢さんこれ抜けてんじゃないのってあったらなんとなく教えてくださいそう大丈夫だと思うんだけどな。ちょっと俺もちょっとその辺、雑っちゃ雑ですんでね、こう見えても几帳面なタイプじゃないんですよ、はい。平成22年の問いの26、あった、宅地建物取引業の免許正しいのはどれですか。1、来た、農地所有者が、大体引っ掛けだよこれな、 その所有する農地を以外、宅地って書いてあるから、もうここでこの農地が宅地なのかどうかは気にしない。もうこの農地宅地です。決め打ちです。宅地に転用して売却ですと。でその販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、あ、農協ですね。これを業として、だ農協が宅地の販売代理をやるんだって。あ、これもあったよね。農業協同組合だから、宅地の販売代理を業だから、これは宅建業ですよ。やるのが農協なんですけど、どうでしょうか。なんか免許いらないと思っちゃうんだけど、これはまあいりますよと。はい。1番×2 番。他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数のものに反復継続して転貸。あ、これ結局サブリースなんだよね。あ、サブリースっていうか、まあ転貸借だもんね。まあ借りたやつを今度は自分が貸主になって貸すわけだから、これは借り主ですから、これは免許いらないよね。これは免許、あ、ちょっと待って、いらないよね。で、免許が必要となるかで罰か、いや、サブリースっていうんだけど、これはいらないですよ。転貸借もいらないし、自ら貸主もいりませんよと。で、3番で破産管財人が、これビビるんだよね。破産管財人が、破産管財人って何かというと、会社が倒産、まあこれ破産っていうんだけど、その時に、あの倒産した会社ってさ、借入金がいっぱいあったりして、債権者がわーってきてさ、めんどくさいでしょ誰にいくら返すの。それなんで破産した場合はその交通整理っていうんですかね、まず債権者何人ですか、それで、あなたいくら返せって言うんですか、全部で、はい、何十億ですね。でも現在この破産したこの会社なんですけど1億円しかないんですよ。ですんで配当で、はい、だから全部で、お返しできる金額は債権額の 4% です。そんなになるわけですよ。もっと返せばかやろうとは言われるんだけど、なんかしょうがないね、うん、というようなことで、なそういう仕事をやります。でこの破産管財人は弁護士がなるケースですね。破産法って法律があって、それに基づくポジションなんですよね。で破産管財人が破産財団か、破産財団っていうのは破産した、例えば会社が破産したとしたら、その会社が持ってる財産のことをですね、で土地とか建物を持ってたんで、自ら売り主として宅地または建物の売却を反復継続して行うんだけども、その売買を業として営むものは免許必要としないと。何言ってるかっていうと、破産管財人ってはしょうがないからさ、不動産売ってお金にして、まあだから債権者にちょっとでも返そうとするわけじゃないですか。ただ破産管財人って弁護士ですんで、その人が売るったってどうやっていいんだか分かんないんで、結局業者呼んできてちょっと売買してくんないですかと、こう言ったんですよね。だから破産した会社の不動産を売却する、売買をすると、その人は免許必要でしょ破産の時だったら免許いられる。破産した財産のその売買の売買は免許いられる。そんなことはねえだろうっていうね。まあそれは必要ですよね。で4番で、信託業法の3条の免許を受けた信託会社が宅建業を営む場合、免許を取得する必要はないが届けて、実はねこれ破産財団はね、あ、ごめん、破産じゃねえ、信託会社ってのはそうなのよ。でこれはねテキストちょっと後の方に出してます。今のページで言うと29ページ、ですね。12条13条無免許事業の禁止、免許貸しの禁止、その次のページにちょっとね後の方の条文76条と77条入れたページが29ページで、この信託会社っていうのが今世の中にあるんですけども、これにつきましてはね、宅建業法どうしようか、あ、やってることは宅地の売買、まあ、売買や代理、自ら売り主みたいな宅建業に該当する行為をするんですよ、信託会社ってのもね、するんです。ただ信託会社につきましては、まあ、信託の方の免許っていうのももちろん受けてるってこともあるし、で重ねて宅建業の免許っていうのもどうかっていう、ちょっとまあなんかそういったことがあったんで、でね、信託会社が宅建業やるときは届け出をしてくれって、こういうルールになってるんですよね。これが実はさっきちょろっと言いました77条の方でありますんで、これまたその時になりましたら ご案内します。免許と届け出って違くてね、違くて、免許を受けるって時は、その免許申請して1ヶ月ぐらい審査があって、それで免許落ちたなんてケースもあるんですよ。ああ、免許が出た、出ない。で、出ない時は何かが足りなかったの、何かが違ってただのってんで、やり直しなんてね、まあこういう話に、なったりするんだけど、届け出っていうのは、まあ婚姻とか、まあ離婚もそうですね。届け出ちゃえばいいわけですよ。届け出ちゃえばそれでいいわけで、届け出はうんと簡単なんですね。なので、信託会社ってのが、宅建業やるときは大臣への届け出でよいというルールがありまして、ちょっとそれを、出しているのが、こちらでございます。はい。で、これはまた後でやりましょうということで、すみません、長々とやりましたけども、ちょっと紹介なんで、私なりにはちょっと丁寧にというか、まあ、時間をかけてね、ちょっと皆さんにご案内したくやってみました。はい、じゃあそしたらば次の音声講義をね、続き、今度は第3条の免許ってところかな、その辺からいきたいと思いますんで、続きの音声講義どうぞお聞きください。